リスナーの皆さん、コメントです。今日はサイバースペースの脅威に直面するについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2017年133号の大統領規制で改定された2017年53号の大統領規制に通じて国家サイバー暗号局を設置しました。この規制で国家サイバー暗号局の局長と副局長は大統領に直接責任を負います。国家サイバー暗号局の設置は境界がないサイバースペースでの活発な脅威を予想する手段として設置されました。例えばテロリズムやサイバー戦争などです。ジョコ・ウィドド大統領は将来の国家サイバー暗号局の存在は非常に迅速に発展しているサイバースペースに直面する中で将来国家にとって非常に必要になると述べました。海外のサイバー開発の脅威がますます多様化する中、インドネシアも落ちに挑戦に応えなければなりません。以前、新しく就任した国軍司令官のハディ・チャヒアント元帥は、国会第一委員会での国軍司令官としての希望と任務の説明で、テロリズム、戦争の脅威、そして紛争は警戒しなければならない世界的な挑戦だと述べました。そして、従来の戦争、不規則戦争、サイバー戦争を組み合わせたハイブリード戦争と相まっています。ハディ元帥は、情報技術の急速な発展は、またますます個人やテロリストのグループの動きを彼らの利益を実現するためにサポートすると述べました。一方、サイバー戦争はまた国家の防衛安全保障機能の実施における主要な考慮事項であるべきです。サイバースペースの技術は明確な境界なしに急速に成長しています。したがって実際には政府は多国間及び地域フォーラムを通じてサイバーガバナンスの論争に応え積極的でなければなりません。規制や法的障害がなければインドネシアはサイバーハンドリングに対して無力です。現在ほとんどの分野でサイバー技術がその活動に使用されています。また、インドネシアにおけるインターネットと情報技術の成長は2000年以来8倍以上に増加しており、30億人以上のユーザーが利用しています。この成長を見ると、犯罪、それどころか占領さえも現実の世界だけでなく、サイバースペースを通じて起こり得ます。そのため、サイバー脅威や他のデバイスの取り扱いには、明確な法律手段と法律保護が必要です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。